改めておはようございます。来週はいよいよもう12月ということで、クリスマスのシーズンも近づいてきましたが、また来週はイザヤ書からその救い主についてお話しする予定ですけれども、先週は40章からお話ししました。本当にたくさんの、66章もあるイザヤ書ですけれども、その中で神様はイスラエルの人々の罪を指摘して、裁きを宣告される。しかしその中でも変わることない神様の憐れみと愛が語られてきました。改めてイザヤ書を読んでいきますと、もうこの、誠の神様がですね、預言者の口を通してご自分の、なんて言いますかね、揺れ動く思いを隠そうともなさらない、そんなところが、伝わってきて、とても、興味深いと言いますか、すごく心に残るんですけれども、怒ったりそれでも見捨てることができない、厳しく罪を指摘して何とかして悔い改めてほしい、戻ってきてほしいというメッセージを伝えつつも、はっきりと裁きを言わなければならない。しかしそれでも見捨てることはできない、そんな神様の揺れる思いが、このずっと読んでいくと繰り返し出てくるわけです。それがイザヤという預言者の口を通して語られていきます。全体がそういう流れなんですけれども、特に40章以降はよりはっきりと神様の希望と回復のメッセージが強く語られていくということをお話ししました。40章では慰めよ慰めよ私の民よという語りかけで始まっていきます。当時の人々にとって慰められるとはどういうことだったのでしょうか。慰めるというのは痛みや悲しみの中にある人を励まして同情することですけれども、当時の人々にとって慰めとは何だったのか。私たちの国はもう滅亡してしまった、滅んでしまった、何とかしてこの栄光をもう一度取り戻してください。多くの人々はそのように考えていました。しかし何百年という年月が流れても、再びイスラエルの国はダビデ王の時代のような繁栄を取り戻す兆しはありません。神様は見放してしまわれたのだろうか。もちろんそうではないわけです。このイザヤが語ったよりもそれは何百年も後の時代のことですが、背信を重ねた、裏切り続けたイスラエルの民、その罪が積み重なっていった、その人たちに対して神様は慰めよ私の民よと呼びかけているわけです。さっきも話しましたが、決して神様はイスラエルの民をお見捨てにならないわけです。慰めよ私の民よという言葉に神様はご自分の約束を、計画を必ず実現するという強い意志を表しておられます。今朝のテーマは先ほどお話ししたと同じように、誠の神様は必ず契約を守り約束を果たされるというお方、その意味で真実なお方、そして私たちの望みはここにあるということです。さてイザヤ書の後半に、これもイザヤ書を読む一つの鍵になることですが、重要な一人の人物が登場します。それはしもべとか主のしもべとか私のしもべと呼ばれる人です。最初に登場するのが42章の一節なんですが、そこをちょっと読んでみたいと思います。見よ、私が支える私のしもべ、私が喜ぶ、私の心が喜ぶ、私の選んだもの。私は彼の上に私の霊を授け、彼は国々に裁きを行う。でこのあと、この主のしもべとか私のしもべと呼ばれる人がどんな救いを、どんな祝福をもたらすのかということが、繰り返し語られていきます。一体これは誰のことなんだろうか。 49章6節を見るとそれが非常にはっきりしてくるわけですね。49章の6節、まあ5節から読みましょう。今主は言われる、ヤコブをご自分のもとに帰らせ、イスラエルをご自分のもとに集めるために、母の体内で私をご自分のしもべとして形作った方が言われる。私は主の御目に重んじられ、私の神は私の力となられた。主は言われる、あなたが私のしもべであるのは、ヤコブの諸部族を立たせ、イスラエルのうちの残されている者たちを帰らせるという小さなことのためだけではない。私はあなたを国々の光とし、地の果てにまで私の救いをもたらすものとする。さっきも言いましたが、人々が主のしもべに期待していたのは、国を固く立ててくれること、独立を達成すること、そんなことでした。でもイザヤの預言が語られた後も、イスラエルを取り巻く状況は良くなる兆しはなく、むしろ滅びへと向かっていく。神の民であるはずのイスラエルの民が国を追い出されてバビロンに連れて行かれる、そんな屈辱的な時が来ようとしていました。ここで神様は、この主のしもべが果たす役割は、その惨めな状態になったイスラエルの民をもう一度バビロンから解放して取り戻すというようなことではない、むしろそれは小さなことだと言われます。主のしもべが成し遂げることは、それとは比べ物にならないぐらい大きいこと。国々の光、地の果てにまで神の救いをもたらすことだと語られます。まあ、ここからわかるように、この主のしもべというのは救い主主イエス様のことだということがわかります。ダビデの王権を継ぐ者として生まれるメシアであるお方、神の御子であるイエス様こそ主のしもべである。このお方はイスラエルを慰めるだけでなく、彼らを国々の光とし、地の果てにまで救いをもたらすものとされる。それがイエス様がなさることです。さて、52章の13節から53章にかけて、また皆さんで読んでいただきたいんですが、しかしここで主のしもべについて驚くようなことが書かれています。それは主のしもべが受ける苦しみについてです。この主のしもべであるお方は、自ら砕かれて罪を背負うことになると書かれているんですね。その苦しみが驚くほど具体的に書かれています。そしてその主のしもべが受ける苦しみ、その苦しみの意味が語られていきます。救い主である方、メシアである方がなぜそんな苦しみを受けなければならないのか。それはこの主のしもべは自分自身を捧げ、自分自身が砕かれ、自分自身が罪を背負って命を捧げることによって、多くの人を救う、贖うお方であるから、そんなことが語られます。それが主なる神様のご計画であり御心なのだと語られるんですね。さて、そんな流れを受けて54章、今日のところを少し最後に見たいと思いますが、54章からはこの主のしもべによってもたらされる慰めと救いへの招きが語られます。この救いと恵みを受け取りなさい、喜びなさいと神様は招いておられます。ここでイスラエルの人々は、子を産まない不妊の女よと呼びかけられています。これも興味深いことですが、旧約聖書ではこの神様の民イスラエルと、そして契約を結ばれた神様の関係が、結婚関係に例えられて、まあ、なぞられているんですね。それは今日今読んだところもそうですが、また時間がある方は預言書のホセア書とかですね、エゼキエル書などを読むと、そのことがよりはっきりと書かれています。子を産まない不妊の女、 それはイスラエルの民が本来果たすべき役割を果たせないまま囚われの身となってしまったということを、まあ、示しているわけです。夫である神様、その妻であるイスラエルの民、しかしイスラエルの民は神様に対して裏切りと背信を続けました。夫である誠の神様に信頼せず、約束を信じない、周囲の国々に助けを求め、それらの国の神々を拝むようになります。それはまさに不貞と浮気を繰り返して夫を裏切り続ける妻のような姿です。それでも神様は背信を続けるイスラエルのために悔い改めを呼びかけ、ご自分にかけて約束を変えない、誠実を尽くし続けると、そんなメッセージを送り続けるわけです。しかし神様はイスラエルの民をバビロンの手に手渡すことを決断されました。国は滅んで、都は破壊され、神殿も跡形もなく崩れ去るようになります。不妊の名とは、つまりこのように不完全なまま囚われの身となってしまったイスラエルの民のことを指してこのように言っています。しかしそのような人は祝福だ、喜べと歌われているんですね。まあ、聖書の中でこの不妊の女性、子供が与えられない女性というのは特別な役割を果たしていることに気づかされます。イスラエルの人々のルーツである最初の族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブ、彼らの妻は、まあ、サラ、リベカ、ラケルですけれども、いずれも最初は子供が与えられない、不妊の女だと言われていました。しかし結果的にはそれぞれに神様の約束の子供が与えられるんですけれども、これは神様の約束は人間の力によって実現されるのではなく、神様の御業によるということを示すためです。神様の民はただ肉によって生まれるのではなく、神様の霊によって生まれるものである。まあ、そんなことを象徴的に表している出来事であると言えます。神様の民イスラエルは国々の光、希望となるどころか、自分自身が囚われの身となり滅亡してしまったかに見えました。しかし神様は彼らをお見捨てにならず回復してくださいました。2節3節ですが、あなたの天幕の場所を広げとあって、あなたは右と左に増え広がり、あなたの子孫は国々を所有し、これは神様の約束の通りにイスラエルの人々は国々の祝福、希望となるというその約束です。しかしこれは単にイスラエルの人々がバビロン捕囚から帰ってきて再び増え広がるということだけではなく、先ほどの49章にもありましたように、主のしもべ、主イエス・キリストの御業から始まって、ここから新しい神の民が増え広がっていくという新しい約束のことを、まあ、言っているわけです。さて最後の点ですが、まあ、4節から6節でも、夫である神様は妻であるイスラエルの民に対して、慰めと励ましの言葉を語り続けます。そして、7節ですが、神様は私はほんの少しの間あなたを見捨てたがと言われるんですね。もちろんこれはイザヤの語ったこの時代から数百年後に訪れる裁きと滅亡のことを、荒廃のことを指しています。バビロンによってエルサレムの町は破壊され、人々は囚われの身となり、人々はああ神様は私たちをお見せになったと思う時が来る。確かに神様もイスラエルの民の背信の罪のゆえに彼らを裁く、彼らを一度は見捨てたと自ら宣言されるんですね。しかし神様は永遠に彼らを見捨てたのではありませんでした。神様はほんの少しの間と言われます。それは70年という補修の時間でした。 少し前に日本でも戦後70年とかいうことが言われていて、もう80年になろうとしているわけですけれども、やはり70年というのは当時の人々にとっては決して短いとは言えないと思うんですね。バビロンに連れてこられた人々のほとんどは帰れないということを意味しています。0歳で連れてこられても70歳です。10歳で連れてこられたら80歳、ましてや30歳40歳で連れてこられた方はもう戻れないということです。バビロンの地で生まれた人もその地で生涯を終えるという人がいる、それぐらいの長い期間です。私たちの目には決して短いとは思えない、ほんの少しの間とは思えないような時間。しかしそれもこの神様の永遠の真実の愛の前にはほんの少しの間なのだと神様は言われるわけです。別の聖書の箇所には、一日は千年のようであり、千年は一日のようである、神様の前にはそうであると語られています。誠の神様を見上げるとき、私たち一人一人の歩みに目を留められる眼差しがありますと同時に、歴史と時を支配して必ず御心を実現される。神様はどちらも、どちらの視点も当然お持ちです。どちらも誠の神様です。さて、真実の愛という言葉が、ここに出てくるわけですが、旧約聖書の中では特別な言葉です。さっき子供たちへのメッセージでも言いましたが、神様がイスラエルの民に対して、私たちに対していかに誠実であるか、真実であるかを表す言葉です。実は、この真実の愛というのは、そう意味を汲み取って訳しています。真実の愛という言葉があるわけではないんですね。どこかで聞いたことがあるかもしれません。新約聖書では神様の愛はアガペであると言われます、で旧約聖書では、ヘセドというヘブル語の言葉があります。これは神様の変わることのない真実、誠実を表す言葉で、神様は一度約束されたことは決して変えない、約束を果たされる、契約を真実に守られる、そんな神様のご性質を表した言葉です。旧約聖書の多くの箇所では恵みと訳されたり、誠実、真実と訳されることもあります。イザヤ書のこの後の55章3節では、ダビデへの確かな、確かで真実な約束である。この真実、ここでは真実と訳されています。一つだけ、見たいと思いますが、詩編の51編の1節という言葉があります。開けない方はもうどうぞお聞きください。詩編の51編の1節にはこう書いています。神よ、私を憐れんでください。あなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってください。ここで、ダビデはあなたの恵みに従って私の背きを拭い去ってくださいと歌っています。恵み、それがこの真実の愛と同じ言葉です。ダビデは自分の犯した大きな罪を神様の変わらない真実、恵みのゆえに拭い去ってくださいと歌っているわけです。それは神様がダビデと約束された、あの真実な約束のゆえに、私はこんな大きな罪を犯してしまったけれども、どうか許してくださいと彼は祈っているわけです。神様の愛とは何かの答えがここにあります。神様の愛とは、この方が真実で誠実であるということです。約束を必ず果たされる、結ばれた契約は必ず実現される、その真実は永遠である。私たちが不誠実であっても、罪深いものであっても、それで変わるものではない。確かに罪を憎む聖なるお方は、義なる神様は罪を裁かれます。イスラエルの民がバビロン捕囚とされたように、私たちも自分の罪と 配信のゆえに苦しまなければならないこともあるでしょう。まあ、そういうことを経験しないで私たちは自分の間違い、罪に気づかないわけです。神様はそのようにして痛みを通して悲しみを通して私たちの罪に気づかせようとなさることはあるでしょう。しかしそれは決して神様が私たちを見捨てたのではない。もし見捨てたとしてもそれは、まあ、あえて神様は見捨てたというんですが、ほんの少しの間のことである。たとえ山が動いて、移り丘が動いても永遠の真実の愛はあなたから移らないと言われるお方、このことをぜひ今日覚えていただきたいと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、どうぞ今日御言葉を通して教えられたように、誠の神様のあなた様の真実と誠実さ、本当に私たちは、気分や状況次第で神様への信仰を告白したと思えば、次の瞬間に失望したとか、神様私何もしてくださらないとか、そんなことを平気で口にするようなものでありますが、そんな私たちの歩みを神様は忍耐強く見守っておられ、私は決してあなたを捨てないと約束されている。本当にそのことを覚えます。私たちもただその神様の恵みに甘えるだけでなく、私たちから積極的に応答していきたいと願います。そしてこの神様の愛にまだ知らない方々に、この神様の誠実愛をお伝えできますように、私たち一人一人を導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。